和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は今度の日曜日28日から太陽の丘遠軽公園でコスモスフェスタが開催されます。遠軽町の話題です。ミートパビリオン吉川さんの専務取締役吉川智博さんにお話を伺っています。お店のその、ウィンドウのところにですね、いろいろこうメニューも、
これはですね、昼から焼き肉ってのは最高じゃないかと思うんですけど、
はい、なかなかこうお昼からビール飲みながら焼肉とかジンギスカン食べられる店ってそんなにないんじゃないかなと思いますけれども、もともとはやっぱりお客様としてはファミリーが多いので、お昼も開けて、いろんなメニュー、お肉のメニューを楽しんでいただけたらなと思ってます。
しかしもう少し近ければですね、毎日でも来たいぐらいの
街の中でやっぱり近隣で働いてる方多いですし、通りがかりの方も多いので、なるべくですね、こう飽きないように定番メニュー以外にもちょっと提供できるものがないかなということで、やってるんですけれども。
でもこれドリンク付きで980円だったら本当に来ますよ、皆さん、
今いろいろちょっとコスト高で、それもちょっと今年値上げさせてもらったんですけれども、元が肉屋ですので、あんまりこう高くもしたくないので、なるべくこう1000円以内に収まるような感じでお食事していただけたらなと思ってます、
本当にありがとうございます、もう最高なメニューですよ、ランチですよ、という丼物もあればですね、定食それからランチ、素晴らしい、ミートパビリオン吉川さんですけれども、さて吉川さんは今専務でいらっしゃいますけれども、この場所でずっともうお生まれになったんですか？
そうですね、生まれたのは遠軽町生まれですね。
いつ頃からお店は始められたんですか？
この店はですね、平成3年オープンなので、31年経ちましたね、32年目ですね今、この場所にあった建物を借りて、まずその精肉の販売を最初に始めたようなんです、でその後今のこの店舗を建てて、販売だけじゃなくてお食事や宴会もできるようにということで今のこの建物を作ったそうなんです、で私は高校まで遠軽にいた後に、関東の方に進学とか就職でしばらく遠軽を離れてて、平成14年に帰ってきまして、その間のことは分からないんですけども、それから20年ぐらい経ちますけれども、今この形でずっとやらせてもらってますね。
ということはじゃあ、小さい頃から物心ついた頃からやっぱりお父様の背中を見ながら、こういううちは肉屋さんなんだなっていう、そんな感じだったんですか？
もともとはうちの会社、吉川産業株式会社といいますけれども、もともとは牛用の餌を作ったり販売したりする会社だったんです。今もメインとしてはそういう仕事をしてるんですけれども、で会社の創業者ですね、私の祖父にあたりますが、がもっとこう地域の畜産に貢献したいと、いう思いがあったそうで、それで本当はその地元の肉を売りたいということで始めたようなんですけれども、今はいろんな幅広く扱ってますけれども、それで精肉の販売とか、そういうお肉を使ったそういうソーセージのような加工品を作ったりとか、あとはそのお食事できるようなスペースを作ったり、いろんな形でこうお肉を皆さんに楽しんでほしいという思いでこういう複合店舗を考えたようなんですよね。
帰ってこられてやっぱりよし、いずれ後を継ぐのは吉川さん家の御曹司である俺だなっていうふうに思ってました。
帰ってきた時に、前の職場全然食品と関係ない仕事をしてたんですけど、全然何も知ら
ない。どんなお仕事だった？
普通に雑貨屋だったんですよね。で食品とか、学生時代ももちろん食品の勉強したことないし、前の職場も食品と関係ないところだったので全く知識ゼロで帰ってきたんですよね。でそれから あのいろいろなあの本州のソーセージ屋さんに、まあ、何ヶ月かこう勉強させてもらいに行ったりとか、まあ、そういう地域のですね、あの業界団体とかその食品衛生の関係の、あの団体のこう講習を受けたりとか、まあ、そういうことでちょっとずつ勉強をして、まあまあ、気がつけば20年経ちましたっていう感じなんですけど、はい。
あ、そうですか。じゃあいずれは後を継ぐんだからっていうんで、例えばその東京の大学卒業されて、はい、勉強のためにもうすぐそういう会社に入ったとか修行したっていうわけじゃなかった
ではなかったんです、はい。まあ、あの進学するときとか就職するときはあの地元に戻ることは一切考えてなかったので。
いいんですか、この公の放送でそんなことをおっしゃって
、はい、まあ、帰ってこないだろうなと思いながら、はい、
それはなんでですか。
ちょっとその特にこの店始めた時は私まだ高校生だったのであんまり内容をよく分かってなかったっていうのもあるんですけれども、まあ特にその食品とかに興味があったわけでもないし、まあうちの親の方針であの若いうちはいろんな勉強してこいと、うん、で自分の好きなことをやってこいということで、まあその東京の方の大学も出させてもらいましたし、であの自分の行きたいところにも就職できましたし、うん、っていうようなことがあったので、まあ、そのまま帰ってこないんだろうなって勝手に思ってたんですよね、はい。ある時あの父から、はい、あの直筆の手紙が届いてですね。
あら、お父様から。
はい、
はい、
うん、で、まあ自分もそろそろ年なんだけれども、まあ、今の店をこう発展させたいので、まあ、一緒にやらないかという手紙が届いて、まあ、それちょっと直筆の手紙届いたらちょっと断れないですよね
。しかもグッときますよね。
はいはい。
親子でも普段そんな手紙なんかや
りとりしてませんから。手紙は来ないですね。はい。で、まあ全然自分勉強したことないけどいいかと言ったら、いや勉強なんて後で、すればいいと、はい、いうことで、まあもう今から20年ぐらい前ですけども、まあそんなやり取りがあってですね。はい。
最高のお父様ですね。
まあ、その直筆の手紙はまあ後から思えば作戦だったんだろうなと思いますけど。
そりゃそうでしょうけど。でも作戦であってもそういうふうな自分の思いをやっぱり誰でもない息子に託したいっていうね、
はいはい、まあ、
そういう思いだったんでしょうね。
まあ、私なんかの力で必要だっていうふうに言ってくれるんであれば、まあ、それにやっぱり応えなきゃいけないなとは思いましたね。
故郷の大学に行ってですね、戻ってくるつもりはなかったっていうふうにおっしゃってましたけれども、ただお父様からですね手紙が来るんですね。でその内容がこう心動かされて今があるわけですよ。いや本当にいいお話です。さあ番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290。 おはがきの方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。